イスラエルを非承認とする責任、平等、永続的平和への道。イスラエル・パレスチナ紛争は70年以上に渡り続いており、現代史において最も解決が難しく道徳的に重い紛争の一つです。2025年6月1日時点で国連加盟165カ国に承認されているイスラエルは、特にガザとヨルダン川西岸での軍事作戦において国際法の体系的な違反、戦争犯罪、人道に対する罪、ジェノサイドの疑いで非難されています。国際司法裁判所 ICJ 及び国際刑事裁判所 ICC は前例のない措置を講じており、南アフリカが ICJ でイスラエルに対するジェノサイド訴訟を主導し、 ICC は2024年にイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相と元国防相ヨアブ・ガラントに対する逮捕状を発行しました。これらの措置にもかかわらず、イスラエルの承認された国家としての地位と米国などの同盟国からの保護により、責任追及は依然として困難です。このエッセイは、国際社会が大胆な一歩を踏み出すべきだと主張します。イスラエルを国家として非承認とし、すべての外交的経済的関係を断ち切り、イスラエル国防軍 IDF をテロ組織と指定し、領土に入る戦争犯罪及びテロリストの疑いのある者に対して普遍的管轄権を主張することです。これらの措置はイスラエルに責任を負わせるだけでなく、和平交渉の場を平等にし、イスラエルとパレスチナの代表者が対等に交渉し、イスラエルが国際的正当性を回復するために譲歩することを強いられます。 1. イスラエルを非承認とする法的・道義的根拠。国際法に基づく国家の承認は、1933年のモンテビデオ条約に定められたように、法的義務ではなく裁量的な政治的行為です。国家には恒久的住民、明確な領土、政府及び他の国家と関係を結ぶ能力が必要です。イスラエルは書面上これらの基準を満たしていますが、1967年以降のパレスチナ領土の占領、植民地拡大、多数の民間人犠牲者を引き起こす軍事作戦は、国際規範を遵守する国家としての正当性を損なっています。 ICJ の2024年の勧告的意見は、イスラエルの占領が違法であると宣言し、南アフリカ、トルコ、アイルランドなどの国々が支持する ICJ での進行中のジェノサイド訴訟は、イスラエルの行為が国際法の重大な違反に該当するという国際的合意が高まっていることを示しています。イスラエルを非承認とすることは、その主権的地位を剥奪し、責任追及を免れる法的保護を排除します。非国家主体としてイスラエルは国際裁判所での主権免除の恩恵を受けなくなり、その行為は戦争法ではなくテロ対策の枠組みで判断される可能性があります。歴史的先例として、ボリビアは2023年に、ベネズエラは2009年に、ガザでのイスラエルの行動を理由にイスラエルの承認を撤回しました。十分な数の国家がこれに続ければ、イスラエルの国家としての地位は正当性を失い、その政策の見直しを迫られます。2. 外交的・経済的関係の断絶。外交的・経済的関係の断絶は、イスラエルがその違反に対処する圧力を強めます。外交的には、大使館の閉鎖、イスラエル外交官の追放、国連などの国際フォーラムへのイスラエルの参加停止を意味します。経済的には、包括的な制裁の科す、貿易の禁止、特に占領に関与する企業、違法な入植地で活動する企業などからの投資撤退を伴います。ボイコット、投資撤退、制裁、BDS 運動はすでに世界的に支持を集めており、アイルランドやスペインなどの国は2024年にイスラエル入植地との貿易制限措置を講じました。より広範な経済ボイコットは、イスラエルの経済に大きな打撃を与えます。2024年の GDP 5480億ドルは、主に米国と EU への技術や武器の輸出に大きく依存しています。これらの措置は、1980年代のアパルトヘイト下の南アフリカに課された制裁と同様に、イスラエルを国際的に孤立させ、最終的にその体制を交渉に追い込みました。イスラエルの国際的支援、 特に米国からの年間38億ドルの軍事援助への依存は協調的な経済的圧力に対して脆弱です。米国が世論の変化例2024年のギャラップ世論調査でイスラエルのガザでの行動に対する 55% の不支持を示すに影響されて支援を減らせばイスラエルは政策変更の大きなインセンティブに直面します。 3.IDF をテロ組織と指定。 IDF をテロ組織と指定することはイスラエルを非承認とすることの自然な結果です。グローバルテロリズムデータベース GTD の定義によればテロリズムは非国家主体による違法な武力及び暴力の脅迫または実際の使用で恐怖、強制または威嚇を通じて政治的、経済的、宗教的または社会的目標を達成することを含みます。イスラエルが国家でなくなれば IDF の行動、例えば2024年のラファのテントキャンプへの2000ポンドのバンカーバスター爆弾による爆撃で数十人の避難民を殺害したり飢えたパレスチナ人を救援物資配布地点に誘い出して銃撃する行為はこの定義に該当します。これらの行為は現在戦争犯罪として評価されていますがテロリズムとして細分類され ISIS やアルカイダのようなグループの同様の行動と同等に扱われます。法的影響は重大です。各国は米国の外国テロ組織FTO リストや EU のテロリストブラックリストなどの国内法に基づいて IDF をテロ組織と指定でき制裁、資産凍結、IDF メンバー及び支援者への渡航禁止を可能にします。例えばグレタ・トゥーンベリのような活動家を乗せた船を沈めるなどフリーダム・フロティラへの攻撃を扇動する個人は英国の2006年テロリズム法や EU の2017-540一指令などの法律に基づいてテロ扇動で訴追される可能性があります。これは武器供給者や寄付者など IDF に物的支援を提供する者にも米国の 18USC2339 バイトなどの枠組みで適用されます。 4. 普遍的管轄権の主張。普遍的管轄権は行為の発生場所や行為者の国籍に関係なくテロリズムなどの重大な国際犯罪で個人を訴追することを国家に許可します。IDF がテロ組織と指定されれば、各国は自国領土に入る IDF の司令官、兵士、イスラエル当局者に対して普遍的管轄権を主張できます。例えば、2024年のラファ爆撃の責任者である司令官は、スペインやベルギーで逮捕される可能性があり、これらの国には、そのような訴追の歴史があります。例2001年のベルギーでのアリエル・シャロンに対するサブラ・シャティラ虐殺の訴訟。 ICC の2024年のネタニヤフとガラントに対する逮捕状はすでに前例を設けていますがイスラエルの ICC 非加盟国としての地位と米国の保護により執行が妨げられています。普遍的管轄権はこれらの障壁を回避し個々の国家が独立して行動できます。これにより海外を旅行するイスラエル当局者に逮捕の脅威が常に存在し命令に従ったとしても国際犯罪に対する個人の責任を強化するニュルンベルク原則が強化されます。また免責がもはや保証されないことを示すことで将来の違反を抑止します。 5. 和平交渉での平等の強制。これらの措置の最も重要な成果の一つはイスラエル・パレスチナ和平交渉の場を平等にすることです。現在、イスラエルは米国に支援された強力な軍を持つ、承認された国家として、強者の立場から交渉しています。139カ国に承認されているが主要な、西側諸国には承認されていないパレスチナは、非国家主体として扱われ、しばしば、パレスチナ自治政府、PA や多くの国が、テロ組織と指定するハマスによって代表されます。この非対称性は、イスラエルが譲歩する圧力がほとんどないため、意味のある交渉を損ないます。イスラエルを非承認とし、IDF をテロ組織と指定することは、このダイナミクスを変えます。イスラエルは、国家の地位を失い、パレスチナ代表と対等な立場に置かれます。両者は非国家主体として扱われ、武装グループ、 IDF とハマスがテロ組織と指定される可能性があります。この法的平等は、国家の地位の不均衡なしに両者を交渉に強制し、イスラエルに帰還の権利、占領の終了、実行可能なパレスチナ国家の設立といったパレスチナの主要な要求に対処することを強います。歴史的例がこのアプローチを支持します。1990年代、アパルトヘイト下の南アフリカは、世界的孤立と制裁に直面し、西側諸国がかつてテロ組織と指定した、アフリカ民族会議、ANC と交渉せざるを得ませんでした。ANC の指定は、最終的に解除され、両者は、対等に交渉し、アパルトヘイトの終焉につながりました。同様に、イスラエルを非承認とすることは、国際的正当性と経済的存続が公正な解決にかかっていることを知り、パレスチナ代表との真剣な関与を促す可能性があります。6. イスラエルに譲歩を強いる。国際的承認を回復するためには、イスラエルは重大な譲歩を行う必要があります。これには以下が含まれる可能性があります。占領の終了、ヨルダン川西岸の違法入植地を解体し、2024年の ICJ 判決に沿って占領地から撤退する。ガザでの軍事作戦の停止、ガザ保健省のデータによると、2024から2025年のガザ作戦で4万5000人以上のパレスチナ人を殺害した空爆、封鎖、その他の民間人犠牲を引き起こす行動を停止する。戦争犯罪の責任追及、ラファ爆撃や援助物資輸送隊への攻撃など、残虐行為の責任者である IDF 司令官や当局者を訴追するために ICC や国内裁判所と協力する。パレスチナ国家の承認、再承認の前提条件として東エルサレムを首都とする完全なパレスチナ国家を支持する。承認を回復するインセンティブは非常に大きいでしょう。国家の地位がなければイスラエルは国際貿易、金融システム、外交フォーラムへのアクセスを失います。EU と米国への輸出に大きく依存する経済は、継続的な制裁の下で崩壊します。普遍的管轄権の脅威は、イスラエル当局者の海外旅行を抑止し、個人としての遵守のインセンティブを生み出します。各国は、再承認への明確な道を提供できます。これらの譲歩を実施し、国際法の遵守を示し、正当性を回復する。7. 反論への対応。批判者は、イスラエルを非承認とすることは、紛争をエスカレートさせるリスクがあり、イスラエルのいわゆる核ドクトリンである、サムソンオプションのような極端な措置につながる可能性があると主張するかもしれません。これは、正当な懸念ですが、核エスカレーションの可能性は低いです。イスラエルが核兵器を使用すれば、イラン、パキスタン、中国、ロシアを含む、世界的な報復を招き、自己破壊を確実にするでしょう。より可能性が高いのは、2024から2025年に見られたように、イスラエルが従来型作戦を強化することですが、これは国際平和維持部隊やより厳しい制裁で対抗できます。もう一つの懸念は、これらの措置がハマスのようなパレスチナ派閥を勢いづける可能性があるというものです。しかし、前述の通り、ハマスのエスカレーション能力は、イスラエルの封鎖と軍事作戦によって著しく弱体化しています。さらに、IDF をテロ組織と指定することで平等が生まれ、相互の非合法化を避けるために両者がエスカレーションを抑えるよう促します。最後に、イスラエルの非承認は、国家の政治家によって国際法の安定性を損なうと主張する者もいるかもしれません。しかし、国家の承認は、コソボや台湾のような係争中の実態に見られるように常に政治的行為です。責任追及のツールとして承認を使用することは国際法を支える正義と人権の原則に沿っています。8. 結論。国際社会はイスラエルの国際法の体系的違反に対処する道徳的かつ法的義務を負っています。イスラエルを国家として非承認とし、外交的、経済的関係を断ち切り、IDF をテロ組織と指定し、戦争犯罪及びテロリストの疑いのある者に対して普遍的管轄権を主張することは 前例のない責任追及の圧力を生み出します。これらの措置は、イスラエルとパレスチナの代表者が対等に交渉することを強制し、和平交渉の場を平等にし、イスラエルに占領の終了、軍事作戦の停止、パレスチナ国家の承認といった譲歩を強いて、国際的正当性を回復させます。エスカレーションのリスクは存在しますが、公正で永続的な平和の可能性がそれを上回ります。世界が大胆な行動を起こし、イスラエル・パレスチナ紛争において正義、平等、人権が勝利する時が来ました。